なたと見ていたい、夢を見ていたい、世田谷ドリームプロジェクト始まるよ。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて、今週のゲストは先週に続きシンガーソングライターの竹内健さんです。竹内さんは3年前に開催されたこの番組の関連イベント第1回夢コン夢音楽コンテストの最終審査に2人組ユニットシュビデビチギーとして出場されました。現在は SNS を中心にソロ名義で活動、先月最新シングルをリリースしたばかりです。今週も竹内健さんを迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区、フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな。世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストはシンガーソングライターの竹内健さんです。竹内さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ竹内さん、今年、新曲、ファーストデジタルシングル AI、 そして3月に最新シングルアップショットを配信されましたが、2025年よりソロ名義で活動をスタートされたんですよね。
はい。
その挑戦はどんな思いから？
そうですね、バンド活動を終えて音楽をやるかどうかっていうところで悩みながらも、結果的にはもう一度やることになったんですが、本当にソロ名義、竹内健っていう名前でやってはいるんですけど、僕の感覚としては何ですかね、こう仲間たちと一緒に動いている感覚なので、本当にただただ名義が一人ですけど、気持ちとしては団体で動いてるような感覚です。はい。
そう、夢コン2023でシュビドゥビジギーが解散しちゃう、活動休止しちゃうってインスタグラムでドキッとしたんですが、でもパートナーの奥田さんも今なおこう連携を取ってらっしゃるんですよね。
はい、本当にそうですね、当時と変わらずのくらい密接に一緒にやっていて、当時から僕が作詞作曲をやって、でそこからの肉付けアレンジ段階っていうのを、奥田和則にやってもらっていたんですけど、今となってはこう一緒になって作り上げてるっていう感覚ですね。
仲間がいてこうサポートしてくれてるけど、ソロ名義になってっていう活動どう？
そうですね、やっぱり名義だけといえど、当然受け取る方々からすると一人のアーティストになってしまうので、そこに関する重荷というかグループよりは多少感じる部分もありまして、まだライブをやってないのでそこも何ともなんですけど、多分ステージに立つとよりそれを感じることがあるのかなとは思いますね。
でライブをやっていないということで SNS を中心に発信もされていて、もうフォロワー数も多くなってるし、
はい
ね、それこそファーストデジタルシングルの AI、 これ総再生100万回、
はい、
反響が多いじゃないの。
そうですね、この曲は本当に SNS の、まあ、企画というか動画の中で作曲した曲なんですけど、まあ、ルーレットを回して、うんはい、その動画の中でその過程を見せるっていうところを主に、やっている動画なんですけど、まあ、個人的にはそうですね、まあ、僕の作った曲をどうすれば、無条件に聴いてもらえるかっていうところを一番目指していた部分だったので、まあ、どんな理由であれその過程が見たい、興味がある、どんな曲が出来上がるんだろう、どんなアーティストにこう近しい曲を作ってるんだろうとか、なんかそんな何でもいいんですけど、僕の楽曲をとにかく聴いてもらう入り口として、あの SNS を利用して皆さんに届けてるっていうものになりますね。
メロディー工場長なんていう、ね、表現もあって、はい、アーティストとテーマを掛け合わせて発信していくの面白いなっていうふうにも思いましたし、
はいはい、
それこそこのデジタルシングルも AI もアルファベットの A と愛情の愛っていうタイトルもキャッチーですよね。
そうですね、これは、まあ、そのくじ引きで出たあのテーマに沿って、曲は書いたんですけど AI っていうテーマですね。で、まあ、そこから AI って愛ってあんのっていうフレーズが最初に出てきて、まあその時点でもなんとなくその曲のテーマ方向性だったり構成っていうのがもう見えるくらい自分の中でなんかこう強いフレーズだったので、まあ何ですかね、 AI っていう母音が AI、 その AI ですでに韻を踏めていたっていうのもあったんですけど、まあいかにそれを自分の中で広げていくかっていうところで、すごく作りごたえのある曲でした。
でまさにその韻の踏み方も面白いし、このリズムも独特だし、
はい、
こうミュージックビデオもまた可愛らしいというか素敵でしたよね。
ありがとうございます、うん、はい、そうですね、当時 のこれも MV も、シュビルビ時代のバンド時代の、マネージャーをやってくれてた友人がいるんですけど、その彼に、ディレクションお願いして、カメラマンも友人にやっていただいて、撮影したものになります。
ね、そこが総再生100万回にもねつながってるんじゃないのかななんて思いますし、続いて3月、先月ですね、セカンドデジタルシングルのアップショットもリリースされたばかりということで、
はい、
この歌詞もかっこいいじゃないの。
ありがとうございます、はい、これはもう本当にそうですね、自分の、とてもこう生のところというか、自分が普段から抱いていた、まあ、本当に現在の状況を全部詰め込んだような楽曲になっているので、すごく僕の今思っていることをさらけ出した曲って感じですね。
でこの一矢報いたいだったり、あれ弓矢弓術の意味合いも込められてるんでしたっけ。
はい、アップショットっていうのが、まあ、英語の単語になるんですけど、まあ、基本的には結果とか、まあ、最終的な結論っていう意味で使われる言葉なんですけど、まあ、元々の語源としては、まあ、弓術アーチェリーの競技の中で一番最後に打つ、人やのことを言っていて、まあ、なのでそこから来てるんですけど、まあ、それとかけてこの僕の今の行ってる音楽活動、ソロ名義でやってる活動っていうのを、まあ、自分の中でおそらく、これが最後になる活動かなというふうに考えているので、この最後の最後にどうかどうにかこう、一矢報いたいっていう気持ちを込めてアップショットと名付けました。
いい魂込めてますね。
ありがとうございます。
素敵。でもこう音楽スタイルもね、本当様々だなと思うんですが、なんかどういう風な個性特徴をこうつなげていきたいとかもあるんですか。
そうですね、まあ、今は正直あんまり自分の中で、ジャンルだったりとか、スタイルっていうものにこだわってはいなくて、どちらかというと精神的なところ、どういう気持ちで自分が、今曲を書きたいのか、歌いたいのか伝えたいのかっていうところをどちらかというと意識しているので、本当に出てきたものをそのまま作るっていう感じにはなるので、ジャンルだったりスタイルっていうのは多分結果としてついてくるところかなというふうには思います。
その柔軟性も魅力の引き出しなのかなと思うので、ぜひ曲を聴いていただきたいなと思います。曲紹介お願いしてもいいですか。
はい、3月 3月20日ですかねにリリースしましたセカンドシングルアップショット。
世田谷ドリームプロジェクト、今日はシンガーソングライターの竹内健さんをお迎えしています。健さん、このアップショットの第一声からギュッとグッときましたよ。かっこいい曲。
ありがとうございます、はい、本当に自分の気持ちをこう全部さらけ出した、はい、あの曲になっているんで、歌詞を特に聴いてもらえたらなと思います。
SNS でもね、こう歌詞をドンと出しているところもあったりとか、こう縦書きに歌詞を載せたりとか、見せ方もかっこいいね。
ありがとうございます。そうですね、やっぱりいかにそうですね、 SNS のやっていく中で、うん、やっぱり動画のドア玉3秒までにいかに心をつかめるかっていうところなので、そこをその意識して作っている部分ではあります。
やっぱりこう SNS を中心に活動されているってことではありますけど、こう見せ方だったりとか、こう模索しながらだったりもしたの？
そうですね、やっぱり SNS をずっと避けてきてしまっていたので、正直、うん、ただこの1年やはり絶対に避けては通れないんだなっていうことを、うん、自分では痛感して、心を決めて取り組んできた部分ではあるんですけど、なのでやっぱり実際に SNS で活動している方々、海外でやっている方々とかをすごく参考にして、で自分の色を入れながら動画制作と楽曲制作と並行して取り組んでいるというところになりますね。
でもコメント欄にもさ、いい曲すぎるとか、毎日聴いてます、最高ですなんてコメントもあるじゃない。やっぱり嬉しいですよね。
そうですね、やっぱりダイレクトにそういった声をもらえる、ツールでもあるので、SNS の多分悪いところばかりを自分は見ていたのかなっていうところもあって、今はすごくもちろんそうですね、何かこう指摘をされるような声もいただいたりはするんですけど、うん、やっぱり自分をこう後押ししてくれる声っていうのを直に受け取ることができて、SNS をやっていてよかったなっていうふうに今は思えてます。
でそれこそ今年1月にファーストデジタルシングル AI、 そして3月に最新シングルアップショットと配信リリーストントントンと来てますけれども、これから挑戦したいこと、野望とかもあったりはするの？
そうですね、まだまだ始まったばかりというか、始まってもないくらいだとは思ってるんですけど、やっぱり自分の目標としては、この自分の、活動を支えてくれている、自分が未だにこう長く音楽を続けられている何よりの、理由である、周りの、友人であったり家族であったり、何より自分の今の音楽を、聞いてくれているリスナーの皆さんに、何かこう返しができるような、ところを目指して日々、活動していきたいなと思ってます。
親御さんも喜んでんじゃない？いかがです？
そうですね、多少はきっと喜んでると思います、札幌で、はい。
そうだよね。これからライブとかは、まあ、やってくこともあったりはする？どう？
もちろん、はい、そこは絶対やりたいなと。ライブ、まあ、自分も好きなので、うん、人前でやっぱり生で手渡しするっていうのがやっぱり音楽の醍醐味の一つでもあるので、そこは必ずやりたいと思ってるんですけど、なかなかそうですね、機会とまだ準備が自分の中でできてないっていうのもあるので、必ずでも近いうちに、はい、やりたいと思ってます。
すごいな、ちゃんとステップアップを踏んでこう、ね、納得する形で挑戦していく姿がかっこいいなと思うんですが、いろんな人生経験もされてきたじゃないですか。こう夢を追うっていう原動力だったりとか、まあ、リスナーの皆さんでも夢に挑戦している方に向けてっていうところ、どんなところをメッセージしたいなと思いますか？
そうですね、まあ、やっぱり夢そうですね、自分の中でずっとぼんやりと僕の中では掲げてきていたものっていうのがあるんですけど、やっぱりそこに向けた道筋っていうのを自分の中ではっきりと、示していかないと、自分の力で自分の考えで 示していかないとたどり着けないところにあるんだなっていうのはこの1年すごく痛感したので、何かこれから追いかけたいものがなんとなくあるっていう方は、それをどれだけ、クリアに自分の中でイメージできるかっていうところがすごく大事になってくるのかなと思います。
いい曲ができそうなので、今後また夢をテーマにした曲も書いてほしいなと思っておりますので、
はい、
今後のご活躍も楽しみにしています、
はい、
竹内健さん、インスタグラムもやってらっしゃいますし、はい、YouTube などもやってらっしゃいますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。さあ最後にも
いつも君のそばにいるからね、世田谷ドリームプロジェクト。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。では呼んでみましょう。雅代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は東急目黒線奥沢駅から徒歩 4,5 分にありますエスキースネイルスタジオをご紹介します。お話はオーナーの内田忍さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょうど東横線沿線になるんですけれども、本当に外観もさることながら、この空間中も真っ白で、そしてすごく素敵、もう言い表せない落ち着く空間ですね。
ありがとうございます。
こちらはいつオープンされたんですか？
昨年の2025年11月にオープンしました。
またこちら奥沢という場所にネイルスタジオを、まあ、作られたのは何かきっかけが？
奥沢っていう土地が私のイメージでは大人とか路地裏とかすごくこう静かないいイメージだったので、私のネイルサロンもそんな感じのイメージで作りたかったので、まあ、この土地を選びました。
ネイリストになろうと思われたきっかけとかは？
ネイリストになろうって本気で思ったのが、目の前でお客様が喜ぶ姿を感じられるその幸せみたいのを味わって、でこれってご褒美美容なので、ヘアとかメイクとかよりも一個上のそんなに重要ではない美容、その世界観みたいなのに私は魅了されました。
普段手元が綺麗なのと綺麗じゃないのだとやっぱモチベーションが違いますよね、女の人
ですよね。
その忍さんの世界観をお客様にどんな感じでいつも提案されてるんですか？
やっぱりなんかこうシンプルだけじゃないとか綺麗なだけじゃないみたいな、その中にもちょっと一癖あって毒があったりとかおやみたいなデザインを私はすごく提案してます。
本当に根強いファンが多そうなこちらのネイルスタジオなんですけれども、ぜひ、ね、これからどんどん暖かくなります、まあね、ネイルに行く時間はないんだけども、ちょっと空いてる時間で自分で頑張ってやってみたいわみたいな方に、この春夏おすすめのネイルのカラーですとか、そういったデザインなどちょっと教えてください。
そうですね、ぷっくりアートがおすすめです。
それ私でやる家でできるかな？
できるんです、はい、クリアジェルをただちょっと多めにのせるだけなんですけど、それを結構適当にのせた方が可愛くなったりするんです
カラー的には今年おすすめとかありますか？
カラー的にはやっぱりマグネットですかね。でちょっとクリア感のある感じのガラスとかこうツヤ感とかっていうものがなんかトレンドなのかなって思います。
ではぜひ今ラジオを聞いてる方に、こう刺さった方にぜひメッセージをお願いします。
お爪が短かったり噛んでしまったりとか、あと 爪にあんまり自信がないなとかっていう方でもネイルってできるんです。で、爪が傷んでしまっても回復させられるんです。まあ、もちろん傷んじゃった爪はもう元には戻らないけれど、だけどそれを生かして伸ばしていく、でずっとネイルは続けられるので、ぜひお休みの間だけでもネイルってできるので、傷をつけずにネイルをできるうちのネイルサロンにぜひ足をお運びください。
では最後にしのぶさんの夢を教えてください。
はい、南の島で暮らすことです。
かっこいい。いや本当にもう全てが素敵、かっこいい、もうお綺麗でらっしゃって、もう本当に魅了されるしのぶさんでございましたが、今週は奥沢にありますエスキースネイルスタジオをご紹介しました。お話はオーナーの内田しのぶさんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ねえ、ご褒美美容、手元指先の美しい女性憧れますよね。ネイルサロン行ってみたくなりました。内田さんありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
住みたい町として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区、フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。
これがもしも夢ならば。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
住みたい街として選ばれ続ける世田谷区、目黒区、渋谷区、フェイスネットワークは城南3区を中心に300棟以上の新築一棟 RC マンションを手掛けてきました。土地の仕入れから設計、施工、賃貸募集、物件の販売、管理までをワンストップで。グッドデザイン賞を受賞したグランディオ、ザ・グランディオなどのブランドを展開。デザインと居住性を両立した住まいで、これからも一人一人の夢を形に。フェイスネットワーク。